始まりました、うん、テレビゲームの中林146号店でございます、うん、さて、うん、今回取り上げるゲームなんですけれども、うん、リクエストのお便りをちょっとね前回ご紹介することできませんでしたので、はい、ちょっとそちらの方のお便りを紹介したいなと思います。
はい、こちらお名前パンタンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リクエストです。すでにされていたらすみません。ブラッドステインドリシャルオブザナイト、プレイステーションプラス2月のフリープレイに来ていましたね。メトロイドバニアの傑作です。追伸、アモングアス、宇宙人狼と言われるコミュニケーションゲームです。ぜひお二人を交えてオンラインで10人プレイをやってみたいです。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、その追伸の方にありました宇宙人狼つながりの方でもう一本お便り紹介させていただきます。
はい、
はい、こちらお名前黒猫サンダルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タスさん、お疲れ様です。メールを書いている日、ちょうどクリスマスイブで年末が近づいてきました。良質で楽しいゲームをということで、グノーシアをリクエストしようと思います。ひたすら人狼ゲームをやり続け、時折恋愛要素も少し絡ませるSF 人狼です。ぜひプレイしてみてください、ということでございます、はい、
ありがとうございます。そして、
はい、
黒猫サンダルさん、
うん、
遅くなりまして、
お
明けましておめでとうございます
大変申し訳ございません。
そう、はい、そうだね、メール届いてたのそんな前でしたか。
そう、年末でした。はい、
そうですね。
申し訳ございません。
はい。ということで、
うん、
ということでね、今回取り上げる、まあ、ブラッドステインドの他の、まあ、次回以降のリクエストとして、まあ、アモングアス、はい、そしてグノーシア、よく俗に言われる、まあ、人狼ゲームですね。
そうですね。
そのゲームのシステム上で、ゲームで人狼ゲームをやるってどういうものなのかっていうのが、ちょっと正直まだね、情報がないので、私。
そうですね。いまいちね。はい。ピンときてないですけど。
まあ単純な話をすると人狼ゲームですから、一人だけ要はその、誰かがわからないけれども、まあ犯人がおると。
はい。
その犯人を、探して、
うん、
要は答え合わせをして、先に要は犯人を見つけた方の勝ち。うん、犯人は要は全員要は倒せたら勝ちっていうゲームだよね。
そうね。
はい。
う
ん、人狼ゲームといえばね、我々ね、皆さんご存知の通り、はい、まあ、お芝居の活動をしておりますけれども、
はい、
お芝居の稽古の一環で人狼ゲームをやるっていうことも、まあ、結構ありまして。
ほう。
なんですけど、俺ね、はい、人狼ゲームね、そんな数えるくらいしかやったことないんですよ。
私に至っては皆無ですよ。
あ、ないの？
そうなんだよ。
え？
そうなんだよ。
あ、そうか、でも、たっさん、そうか、うん、今までの、その、お芝居に立つ現場とかって結構少人数多かったもんね。
そうなんだよね。だからさ、二人とか三人とかでさ、人狼やったところでっていうの
が。面白いけどな。逆に。
いや、まあ、怠慢で人狼おかしいだろ。そうそう、割とね、二人芝居、三人芝居とかね、少数なんか多かったんでね。
そう。うん、なんか結構、だから、大人数とかでやると、みたいなところで、その、要は、
そうね。う
ん、いかに自分はその、人狼であった場合は、平成を装うか。
そう。一般の人ですよ、装いつつ、うん、皆さんを倒していくっていうね。
そう。で、逆の立場で、要は人狼じゃない人たちは、じゃあ、この中で要はその、お芝居をしてる人を見つけ出すみたいな。
嘘つきを見つけ出せっていうね。
まあ、あくまでこれはね、はい、稽古とは言いつつも、まあ、その、一つのレクリエーションとしての、
うん、
その、あれですね、その、練習の一環なんですよね。
そうですね。
そう。誰がお芝居をしてますかみたいなところと、あと、あれですね、実際にお芝居って、今私お芝居してます、みたいなノリでお芝居する人いないじゃないですか。
そうね。
そう。っていうお話ですね。
うん。
はい。っていうことも含めまして、まあ、そのお芝居の話出ましたけれども、はい、唐突なんですけれども、
うん。
たさんさ、
うん。
ウイローウリ、ほんと触りだけでいいんで今でも言える？
ほ
んと
唐突だな、お
い。うん、いや、ちょっとお芝居つながりでちょっと思い出したことがある。
はいはいはい、はいうん。大丈夫ですよ。いけますよ。多分。
うん。
多分大丈夫です。
じゃあ、タッサンがお送りするウイローウリ。
はい、いきますよ。
はい。
はい。拙者、親方と申すは、お立ち合いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、総州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなされれば、欄干橋虎屋東右衛門、ただいまを啓発いたして、遠斎と名乗りまする。
はい、はい、ということでございまして、こちらもまあね、皆さんね、お芝居の勉強されている方には、
はい、
まあ、ご存知のものなんですけれども、
そうですね。
うん、こちらもまあ、芝居の基礎の一環として我々は覚えさせられた口でもあるんですよね。
覚えさせられた言うな。
いや、でも実際そうじゃんか。
そうね。はいはい。
存在知らなかったし。
そうなん、ほんとだよね。え、これ覚えるんすかっていう感じだったからね。
ねね。まあまあ、そういうことなんだけども。はい、まあ、ということでね、まあ、我々のリスナーで、サッパさんという方がいらっしゃるじゃないですか。
はい。
その方が、滑舌が悪いと。
ほう。
なので、それの滑舌の練習台本を、みたいな感じで募集されてて、実際に挑戦されてたんですよね。
おぉ、なるほど、なるほど。
その中で、ウヒロウリをリクエスト方、した方がいてで。
うんうんうん。
いきなりかいって思ったんだけど、マジで。まあ、やられてましたけど、はい。で、その時に、お芝居やられてる方みんな覚えてるっていうから、本当に覚えてるんですかみたいな、まあ、すごいですね、みたいな感じの反応されてたんだけど。ちなみに我々、ウイローリ実際覚えたのも20年近く前ですけども。
そうですね。
で、ちなみに俺多分ね、はい、実際にウイローリを、まあ、基礎の一環でやってはいたけど、
うん、
なんだろう、でもなんかそう、口に出して、なんかその暗唱するなんて多分もうここ何年もやってないもん。
ああ、そっか。
まあちなみに逆を言えばね、タッサンが今言ったインサイト名乗りまするの次、眼腸より大都合に終わお手に入れまするこの薬はみたいな感じで暗唱できますけど、はい、これできたからって言ってあくまでやっぱ練習なんでね、これもね。
ね。
そう。なんで、なんかできたからすごいってもんじゃないですよっていうお話です。
そうです。
はい。はい、まあ、俗に言うそのかっこいい言葉で言うともう体に染み付いてるものなんですよ。
お
ということでね、そんな体に染み付いてるみたいな感じですけど、はい、まあそういうちょっと懐かしみを感じるね、ゲームですので今回は。
そうですね。
そちらをね、ご紹介しながらね、いけたらなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。
はい。
せーの、
テレビゲームの仲間たち。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、146号店はこちらのソフトをご紹介します。
ブラッドステインド・リチャル・オブ・ザ・ナイト。
はい、キックスターターというクラウドファンディングで、開発が開始されましたアクション RPG をご紹介します。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
この番組は、株式会社、アルファの制作で、お送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さあ、ということでね、本題行く前に、我々のね、リスナーネームというか、
はい、
まあ結構さ、こういうそのなり、リスナーさんのことをさ、まあオードリーさんのラジオだとリトルトゥースとか言うじゃないですか。
はいはいはいはい。
なぜこうなったのか、テレビゲームの中林のリスナーネームは、やべえやつという。
そうね、やべえやつになっちゃってるね。
なんですけど、なんかね、我々の思っている反応と若干違うんすよね。
あ、このやべえやつに対して。
はい、ちょっと、はい、ハッシュタグ紹介させてください。
あ、はい、お願いします。
しばづけさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
3回言ったら、殿堂入り、うん。読まれてないの読まれた瞬間、殿堂に放り込まれそうだ。続きまして、しばづけさん。
はい。
中林のお二人は、殿堂入りと書いて、収容って書いてそう。失礼な。
なんてことをおっしゃいますか、初代やべえやつよ。
まあまあ、これに関してはね、やべえやつっていうのはこんな感じの扱いをされるんじゃないの的なお話ですよ。
なるほど。
ですね、はい、みそらさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
バイオハザードビレッジが発売されたら、テレビゲームの中林にリクエストしてみようかな。
お
やべえやつの称号もらえるかなって。いやいや、ちょ、待って。
欲しいんですか？
ですよね。
ねえ。
こういう、形になって、いや、欲しいって言うならば、喜んで差し上げますけど。
どうぞってなりますけどね。
まあ、ただ、はい、我々さ、大した理由でもないのに、やべえやつの称号を与えた方がいらっしゃるじゃないですか。
ああ、そうですね。
なんでだと言われた。そう、我々の場合のやべえやつっていうのは、この人は、あれですね、リクエストした、そのゲームをリクエストしてくれるありがたい人たちなんですけれども、ちょっと、尖ってらっしゃるという。
表現難しいな。
多少ちょっと音がりになられている。
そうですね。うん、
はい。多分、でも逆を言うと、
うん、
このやべえやつっていう称号が当たってから、リクエストを送られてくるあのタイトルの選別をね、若干ちょっとあの、忖度されてる方もいるかもしれないんで、ちょっと先に言っときますけど。
いやいやいやいや、
ね。お気になさらず、
そうです。
全部送っていただいてもいいですよ。
全くお気になさらず。はい。
ただ、うん、リクエストされたタイトルが我々の考えているゲームタイトルと、
うん、
ちょっと多少ね、違う方向に行ってしまった場合、うん、ちょっとやべえやつで呼ぶぜ。それでもいいよっていうだけの話ですから。
そうね。
まあまあ、そんなお話でございますけれども、まあまあ、はい。はい、そんなこんなで、まあ、前回の、感想を含めまして、
はいはいはい、
実際のね、ゲーム内容に対しての感想も来ております。
お、おいおい。
前もがさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、ジャンプが L2 って、うなもんなかなか気づかんですわな。試すならば、丸から始まって、×四角三角、それから上キーかな。次行くとしても、L、R1、R2。いやー、L は試さんなーっていうことで言っておりますけれども。
まあ、そうですよね。
まあ、ということで、うん、まあ、ただ、前回のガンズゴ&カノーリ2の会議を聞いて、
はい、
ちゃんと皆さんは、まあ、解釈違いになって、って言ったら我々のせいなんですけど、
うん、
ゲームは L2 でジャンプするやべえゲームだっていう感じにはなってないと思いたいんだけど、
そうね、そこを押したいわけではない。
そうそうそう、うん。ただあくまでそのゲームのボタン配置がやれることがすごく潤沢なんで、
うん
うん、ああいうねポジションにならざるを得なかったんじゃないかっていうお話なんですよね。
ね。
うん、あの後ちょっと軽くやったんですよ。
おう。
なんですけど、
うん、
慣れてしまえば L2 でジャンプっていうのが、ただ体にやっぱ染み付いてないもんですから。
う
ん、
そうね。
多少たまにやっぱ右手が動いてしまう程度です。
うん、うん。
っていう感じですよ。
そうですな。
はい。うん、ということで、まあ体に染み付く。まあ先ほどのもね、ちょカレーお芝居のお話もさせていただきましたところで。
はい。
その、無意識のうちにも体が勝手にそう認識していることってあるじゃないですか。
わかる。
そう。やっぱ日本人だからってのもあると思うんですけれども。
おう。
で、今回のブラッドステインドに関しては、ロールアクション RPG じゃないですか。
うん、
まずね。
ね。
で、やっぱ、ジャンプボタンはやっぱり右、バツボタンで。
そうですね。
攻撃ボタンは四角ボタン。
ボタンで。
特殊攻撃は三角。
三角で。
みたいな感じのところで、やっぱその、日本人はやっぱこういうポジションなんだなっていうのが、やっぱ自分の体の中にやっぱしっくり。来るタイプだったんですよね。
う
ん、
そうですね。
で、なおのことを、ちなみに我々今回その、ブラッドステインドを開発された五十嵐さん。
は
い、のゲーム、多分ひとしきりやったな、俺らな。
ああ、ひとしきり、まあ、一部ではありますが。
うん、その全部を網羅してるとはさすがにちょっと言えないんですけれども、うんね、その探索型のね、キャスルバニアシリーズめっちゃやってきてるじゃないですか。
そうですな。
はい、うん、ということでね、我々二人そのなんか、この方が好きで追ってきたっていう感じでは正直ないんですけど、
うん、
ただこの作品すげえ好きだということで、
そうですね。
はい、やっているんですよ、この作品自体は。
全くです。
はい、という感じのね、はい、その中での、
うん、
でも、このシリーズはやっぱこういう問題をな、的なものがやっぱその我々の体に染みついてるものもやっぱあったりしたんですよね。
そうですな
ぁ。本当になんかね、なんかね、最新のゲームなんですよ。だってこれだってゲームで自体、だって配信されたの2019年とかじゃなかったっけ？
そうですよ。
ですよね。なのにね、指のね、動かし方とかがね。
なんだろうね、非常に慣れ親しんだ感がね。
そうそうそうそう。そう。まあ、一言で言うと、
はい、
おっさんゲーマーの、
ね。
涙というか。
涙
まあ、みたいなところがある、うん。まあ、ということでね、なんかその、すごいね、なんかもう、初見でやったのにものすごいなんかねしっくりきたんですよ。
そうなんだよね。なんだろうねこれは。
はい。
うん。
という感じにね我々その長らくゲームをやってきた人間がしっくりきたというゲーム、ブラッドステインドリチュアルズオブザナイトはどのようなゲームなのかまずねレポートを踏まえて紹介していきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
ブラッドステインドリチュアルオブザナイトは。2019年6月18日にパソコン用に先行配信がされた横スクロールアクション RPG として開発されました。元コナミの開発スタッフであった五十嵐浩二さんがコナミ退社後独立し株式会社アートプレイを設立。クラウドファンディングで開発費50万 US ドルを募ったところ数時間で達成。市の作品を愛すフォロワーの支援から実現されたシリーズとなっております。過去コナミで五十嵐氏が携わった世界的大人気のアクションゲーム、 悪魔城ドラキュラシリーズで一ジャンルを築いたメトロイドバニアの魅力を純粋に盛り込んだ作品で、昔遊んだゲームがまだ遊べるようにという思いが入っていると語っております。メトロイドバニアのおさらいですが、横スクロールアクションの要素に広いフィールドを探索する要素を交えたジャンルで、やり込み要素も多く盛り込めたり、RPG ならではのレベルアップやアイテム収集も楽しめるものになっております。今も昔のゲームが遊べるという要素の通り、過去ドラキュラシリーズを遊んだことがある方は違和感なくゲームプレイが可能で、世界観も中世ヨーロッパを彷彿とさせるゴシックホラーで作られており、新規 IP だけど懐かしい不思議な感じを受ける作品と言えるでしょう。そのため過去リリースされたメトロイドバニア作品と大きな差別化はされておらず、ユーザーのプレイスタイルで遊び方に幅がある楽しみ方ができるアクション RPG になっております。イベントフラグと障害物である程度進行の自由度に制限はかけられているものの、くまなく用意されたステージを探索しながら進めていったり、逆にできる限り不要なルートは省いてタイムアタックを挑んだり、はたまたアクションが苦手な方は経験値を貯めてレベルアップしてから進めたり、これも逆に腕に自信のあるプレイヤーはできる限り育成しないまま進めたりと、幾通りの遊び方ができるものになっています。横スクロールアクションではあるものの、 3D グラフィックを使用しての開発のため 2.5D と名付けられている懐かしさだけではなく古臭さを感じさせない一作となっております。現在では PlayStation 4、Xbox、Switch、そして iOS、Android のスマートフォンでも発売されております。まさに誰でも遊べる作品、ブラッドステインド・リチャル・オブ・ザ・ナイトは全世界100万本以上出荷を記録している大人気作品となっております。
テレビゲームの中林。
こんにちは、のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークします。皆さんの妬みそねみも募集します。
よろしく
お願いします。
Try to the next stage アルファ。
早速ですけれども
よっ、うん、
これでもね、中林ルールっていうさ、2週間でゲームを1個紹介するにあたって実際に挑戦するっていう、ね、うん、
はい、
ことをやってきたじゃないですか。
はいはい。
なので、うん、案外過去の傾向を見ると、
うん、
案外さ、前の投票システムで言ったら、俺たち2人ともやったことないゲームが採用されやすい傾向にあったじゃない。
ああ、そうね。
で、
う
ん、今回セカンドシーズンになってから、
はい、
そのサイコロで決めてるからってのもあるけど、
うん、
比較的実はやってましたっていうゲームも、やること結構増えてきたじゃない。
そうね。はい。
ブラッドステインドさ、その、はい、2月のプレイステーションプラスのさ、
うん、
無料対象で一回セールやってたじゃない。
ね。
そう、だからそれをきっかけにやった方も多かったと思うんだけど。
うん。全くだ。
たっさんさ。
はい。
あんただって今回の中林ルールって。
ああ。
もうだってこのゲームすでにトロフィーコンプリートしてたんでしょ？
おう。プラチナまで行ってるぜ。
それってさ、プラチナトロフィーまで取ってた場合ってさ、
yeah.
もうそれって何？他にやることがなくなるぐらいまでも結構やり込んだ状態のプラチナなの？
いやー、そんなことないんじゃないかな。まだ他に全然遊べる要素もあるし、
うん、
あとね、ちょいちょいその自分がトロコンし終わって、触らなくなってからもいろいろアップデートされてて、
はいはい、は
い。いろんなモードがなんか増えてたのよ。
うん。
うん。だから結構まだまだね、遊ぶことはあるんじゃないかなと。
そう。だってトロコンしたってことは、そのタッサンがそのね、
うん、
気持ちよくなるトロフィーの獲得音はもう聞けないわけじゃない、
うん、そうですよ。テロンって聞けないんですよ、もうね。
そうそうそう。うん、でなった時に、じゃあ一体タッサンはじゃあ、今回は何を目的にやろうとしてたの、
はい、ね、今回はその、やったことのないモード、ランダマイザーっていうね、
うん、
敵が落とすアイテムやら、まあ、そのアイテム連成のレシピやら、なんやらかんやらが全部ぐちゃぐちゃになっているモード。
はいはいはい。
うん。で、遊ぼうと。
はい。
うん。で、まだ結構難易度もね、ノーマルでしかやったことなかったから、
うん。
うん。初めてのランダマイザー、初めてのハードということでね、うん、やってみましたけども。う
ん。
う
ん、M なんですか？
違いますよ。違いますよ。どちらかというと S 寄りです。
いや、なんか、 君さ、その、中林ルールでさ、うん、経験済みのタイトルってさ、その、なんか、普通にやったらちょっと面白くないんじゃねえか的な芸人根性たまに入れてくるじゃない。
そうね、ちょっと上の難易度があるんだったらそっち行ってみますかってなるよね。
だって、言ってだって2週間やったわけでしょ、う
ん、はい、やりましたね。
ノーマルとハードのさ、どうだったのだって、そもそも。
ね、ハードはね、うん、敵のパラメータがちょっと上がってるかなっていうのと、うん、本来配置されていないとこに実はちょっと増えてるかっていうのと、
うん、
あとはなんだろう、あの罠、うん、床のトゲとかあるじゃない、
うんうん、
あれのダメージが跳ね上がってるなぐらいのもんでしたね、
うん、あ、じゃあなんか言うてそんなハードっつっても、うん、おい、なんかもうノーマルと全然違えじゃねえかって感じでもなかったんだ。
うん、ちょっと難しくなってるかな程度だから、まあノーマル一通りやってればこれぐらいでも全然っていう、
うん、あ、そういう状態だったんだね、うん、
ただここにその何ぐちゃぐちゃになっているランダマイザーが加わったことによって、うん、序盤からわけわからん状況になっていくようなね。
え、それは感じなんですよ。ダンジョン構成もなんか変わるの、うん、
構成は変わんないんだけど、あ、でもランダマイザーの分、うん、あの、本来後半で取れる、うん、あの、技、
うん、
今回で言うの、ハイジャンプとかさ、
はいはいはい、
あの、上下逆さまになるやつ、
うん、
インバートだっけか、うん、とかが先に取れちゃうから、うん、序盤じゃいけないような高いところもあっさりいけちゃったりするのよ。
あ、じゃあもうなんか本来だったらこんな感じのルートを通るでしょみたいなところが無視できるようになる可能性も出てくるわけだ。
そうそうそう。だから後から行くであろうエリアに最初から行けちゃうから、
うん、
でもこっちのレベルって全然上がってなかったりするじゃない。
そうだね。
うん。で、難易度ハードで攻撃力跳ね上がってっから、うん、あの、瞬殺されたりとかはちょいちょいやりましたね。
ああ、なるほどね、うん。そういう感じになっていくのか。
そうそう。で、ランダマイザーの使用上、あの、シナリオのイベント全部カットされちゃうんで、
うん、
なんで、どの経緯でこいつと戦うことになったんだっけっていうのは、
はいはいはい、
結構飛んでたりしましたな。
ああ、なるほどね。
う
ん、
そうそうそうそう。
まあ、俺はちなみに、その、うん、ブラッドステインド自体は実はね、もうリリースされたタイミングで買ってたんだよ。
親お早い。
そう。なんだけど、やれるタイミングをずっと逃してたというか、
まあね、2週に1度別のゲームやんなさいよっていう状況だからね。
そうってなっちゃうから、買っては置いたんだけど、はい、なんかもう、結局全然やれてない、やれてない、やれてないって状況が続いて、
うん、
どうせやるなら、
うん、
中林でやりたいってずっと思ってたの。
お
ー。で、これがようやくそのね、パンダンさんからのリクエストできたじゃないですか。うん、
はい。
うん。その、で、あ、ようやくやれると思って実際やってみて、
お、
実際やって触りましたよ。
はい。
あのね、
うん。
まあ、例えって言うなれば、その、うん、作った開発者の伊賀さんの、
はい、
ゲーム。まあ、あのね、うん、あの、もう他社の人ですから、独立されて、うん。タイトルはあまり出しませんけれども、過去いろんなタイトル出てきました。
はい。
白夜のコンチュレートだったり、
うん、
暁のロンドとかだったりとかっていう、はい、その、メトロイドバニアと呼ばれている横スクロールのアクションですね。
うん。
やってきました。なんかね、伝統芸能をね、味わってる。
ああ。
強いて言うなればね、ブラッドステインドはね、
うん。
脳やな。っていう。
ああ、ノー。
そう。その、五十嵐さんが作ったんだよっていう、感覚が、その過去のシリーズを網羅してきた、というか、プレイしてきた俺からとっては、
うん、
ああ、うん、そう、これ欲しかったのっていうものがいっぱいある
わけ。ああ、はいはいはいはいはい、はい、
うん。そう。なんか本当で、だ伝統なんだなっていう。その、だからその、実際にあるさ、その二段ジャンプが使えるようになりますとかさ、
うん、
その敵のアイテム集めて、それで装備変えて、自分の好きなさ、モーションとか、アクションを増やしていきますとか、じゃないですか、
うん。
っていうのをやっていって、いや、求めてたのはこれなんだよ、なんだよね、本当に。
ああ、
リアルタイムでやりたかったんだけど、逆にこれ中林でやれて、本当良かったと思ってて。
良きこと、良きこと。
本当そう。だからもうボタンの配置とかもだって説明書なんて読まなくたってサクッと分かったしね。うん、
いらないいらない。
みたいな感じの。
染みついちゃってっから。
そう、本当に。そう。あのさ、我々芝居のさ、
うん、
話でさ、たまに体に染みついてるって言うけどさ、どっちかって言ったらさ、はい、ゲームの操作方法の方が体に染みついてるんじゃないのか。
うん、俺に関してはそうです。
はい。
はい。
皆様、
うん、
我々、ズブの素人だと思って今後。お聞きいただければ。
はい、そうですね。
はい、思います。でもね、ほんと楽しかった、うん、これ。
ねえ、こう面白かった、ほ
ん
と。
ぜひ皆さんもやってみていただけたらと思います。
ねえ。
テレビゲームの中林。
ブラッドステインドは、クラウドファンディングの機能、ストレッチゴールと呼ばれる、目標金額を早期達成した場合により応援できるようにさらに先のゴールが設定されており、無事達成したことで今作リチャール・オブ・ザ・ナイトに加えスピンオフ作品カース・オブ・ザ・ムーンもリリースされております。 こちらは8ビット風の作品を開発するというもので、ステージクリア型のファミコンを彷彿とさせる懐かしのアクションとなっております。リチュアル・オブ・ザ・ナイトでは従来のメトロイド・バニアを、カース・オブ・ザ・ムーンではファミコン時代のステージクリア型の骨太アクションを楽しむことができ、両作品を遊ぶことで段階を踏んで進化していったプラットフォームの進化を同時に味わえるシリーズとなっております。さて、メトロイド・バニアと呼ばれるジャンルとなっている2タイトル、メトロイドとキャッスルバニアですが、大きく定義付けすると探索要素のある横スクロールアクションではありますが、いざ実際に遊んでみれば両方似通っている作品ではないと前置きをさせていただいた上で、現在では本作の開発者五十嵐氏の名前から付けられたイガバニアの醍醐味を紹介させていただきます。一つに、まずはレベル上げやアイテム収集の豊富さによる、いわば RPG 強めのゲームデザインで、じっくりやり込むことで難しさを軽減させられる点。そして死の作り出す世界観は中世ヨーロッパを舞台にしたゴシックホラーが基調となっており、シナリオ先行で楽しめるように開発が進められている点にも注目したいところです。そして過去キャッスルバニアシリーズで生まれた数々の要素がふんだんに盛り込まれており、ただ探索するだけではなく、NPC の依頼を受けて指定された敵を討伐したり、アイテムを納品したり、そしてシャードと呼ばれる悪魔から取得する能力を集めることでアクションが多彩になっていく点など、過去作品を遊んでいたプレイヤーにはおなじみの要素が味わえます。現在ではアップデートで実際の敵配置やアイテムをランダムにするランダマイザー機能が追加されており、ローグライクな感じで挑むたびにまた新たな遊び方ができるようになっております。長らく生まれてこなかったメトロイドバニアの原点を楽しめるブラッドステインドは、どんな世代でも遊べる間口の広いアクションゲームとして全世界に楽しまれております。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読何に部分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。そして次回147号店はこちらとなりました。スーパーロボット対戦 V。
あー、なるほど。
でございます。
なるほどね。
はい。
久々のシミュレーションゲームですか。
久々に来ましたね。
はい。ということで、うん、あれですね、二人ともまだ持ってないですから、買いに行かないとかな。
まずそっからですな。
はい。ちょっといろいろ調べて、はい、購入から行きたいと思います。
イエス。
ということで、146号店もね、皆さんお付き合いいただきました、はい。ありがとうございました。ぜひブラッドステインドね、皆さんもぜひやってみていただけたらなと思います。はい、では、147号店はスーパーロボット対戦 V でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。